1節から31節までと、それから詩編の2編です。使徒行伝4章新約聖書の213ページです。すみません、新約聖書213ページ。使徒行伝4章。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは二人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った。あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。釈放された二人は仲間のところへ行き、祭司長や長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震え動き、一同は聖霊に満たされ御言葉を大胆に語り出した。もう一箇所は詩編の2編です。 旧約聖書832ページです。詩編2編。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主に油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らをおののかせる。彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山シオンに。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。それゆえ今王たちを悟れ、地の裁き深さたちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ、御子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。本日は別居のメッセージと、その後に石川の岩崎直美姉妹の証がございます。
この首都圏の4章は非常によく知られている箇所ではないかと思います。初代教会の特徴なるものは祈りであると、この箇所を通してはっきり知ることができます。そしてこの吉祥寺集会の際立った特徴が祈りでありたいものです。私たちがもし祈らなければ、イエス様は主であるという証が立たず、また私たち自身も信ずる者として信仰がなく、そればかりでなく主から離れた兄弟姉妹も元へ戻りません。だから祈りましょう。今日の題名は聖霊による祈りであります。イエス様はこの時代の目的について、私は私の教会を建てようと言われたのです。教会を建てるということは一番大切な働きであり、またまず第一にイエス様ご自身がこのご自分の教会を建てようと聖書ははっきり言っているのです。私たちは自分の力で決して主を助けることができません。できることは主を妨げることだけです。けどもイエス様は人間を用いたいのです。だからイエス様は自分の弟子たちをお選びになさいました。この時代の目的は人の救いや伝道、また救われた人たちの成果や成長だけではなく、イエス様の体なる教会を立てることです。イエス様ははっきり、私は私の教会を立てると言われたのです。使徒教伝という本は、一つの教えを伝える書物よりも一つの歴史の本です。 すなわちいかにしてイエス様は統治ご自分の教会を建てたかということについての知らせです。どうか、まあ、いかにしてイエス様はご自分の教会を建てたかという問いを持って使徒行伝の8章から終わりまでお読みになってください。これは実に面白いためになる研究になります。けども一体いかにして人間はイエス様と共にご自分の教会を建てることができるのでありましょうか。この答えは祈りによって、聖霊による祈りによってこれは可能ですと。この使徒行伝4章を見ると、私たちは教会の祈り会についての初めの報告を見出すことができます。まあ、ぜひ、まあ、覚えていただきたいことは、使徒行伝という本は前に言いましたように、まあ、歴史の書物であり、そして霊的真理を教える本で、この真理が明らかになったら、いわゆる印は必要ではありません。まあ、アナニアとサピラの例を考えてみると、よく理解することができるのではないかと思います。4章の32節からちょっとお読みいたします。信じた、使徒行伝4章32節から、信じた者の群れは、心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。